お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
先週金曜日に世界中で起きたコンピューター障害は完全に復旧するまでに最大2週間ほどかかるだろうと言われています。マイクロソフトによると、この障害によって影響のあったオペレーティングシステムを使用していたデバイスは850万台であるとしています。これはクラウドストライクのアップデートに不具合があったことで起きました。しかし、コンピューターに大きく依存するようになった私たちにとってどのような意味合いがあるのでしょうか。
Good evening and welcome to
アントン・イーナスはこの障害が起こった7月19日の SBS ワールドニュースを担当していました。彼は通常信頼できるコンピューターシステムが故障したため、この放送が今までの40年間とは全く異なっていたと話します。これは SBS だけではなく、世界中の放送局で同じことが起きました。7月19日の午後に起きたことは、今や周知のことです。アメリカのソフトウェア企業、クラウドストライクの自動アップデートは、世界中で何百万ものコンピューターをクラッシュさせました。これによって、交通、小売店、メディアなど、いろいろな分野に混乱をもたらしました。マイクロソフトは、Windows ソフトウェアを使用しているコンピューターの、2% 以下に影響が出たとしています。それではなぜこのように混乱が広がったのでしょうか。RMIT 大学工学部のマーク・グレゴリー准教授は説明します。この 1.8% はほぼ大企業のコンピューターでした。この大企業が私たちの生活に影響を及ぼす存在なのです。彼らは銀行、航空会社、生活に重要なサービス、その他の組織です。今分かっていることは、アップデートに誤りがあったということです。アップデートをしたコンピューターすべてがクラッシュしたのです。グレゴリー教授でした。障害を起こしたたった1回の自動アップデートは、クラウドストライクによるものでした。これは多くの大企業によって使われているセキュリティツールで、マルウェアやサイバー攻撃をブロックするためのものです。この障害によって、Windows コンピューターはブルースクリーンと呼ばれ、専門家がブートループと呼ぶ状態に陥った状態になりました。また、これによって Microsoft の Azure クラウドにも影響が出ました。Azure クラウドは大きくクラウドサービスを市場に提供しており、これも世界中の混乱を加速させました。西オーストラリア大学ソフトウェアセキュリティ訓練センターの所長であるデイビッド・グランス博士が SBS ニュースに話したところによると、問題の大部分はユーザーがチェックの方法やバランスを保たずにクラウドストライクにセキュリティを任せていたことだとしています。誰もがクラウドストライクのような会社は正しいことをしてくれると信じて安心しきっていたと思います。そして明らかにこれは彼らの失敗でした。そして適切なテストを行わずに実際に何かをリリースするということはクラウドストライクの単なる過失であるため、訴訟がどうなるのか興味があります。グランス博士でした。オーストラリア国立大学のコンピューター学部名誉講師のトム・ワーシントンによると、クラウドストライクが世界中の何百万ものコンピューターに対する自動アップデート前に、このセキュリティアップデートに問題があることを見つけられなかったことに驚いているとしています。これは私たちが卒業前の学生に教えているごく普通のソフトウェア開発手順です。すべての問題が解決するまで客にリリースはしないということです。たとえ多くのテスト段階を経たとしても、ソフトウェアの無数の問題を完全になくすことは不可能です。そういうことは時々あります。しかし、すべてを失うことのないように注意しなければいけません。ワーシントンでした。ワーシントンによると、もしビジネス全体でただ一つのソフトウェア製品に依存しているのであれば、別の選択肢を確認する必要があるとしています。グレゴリー准教授は、この出来事はセキュリティ対策への緩みが原因だと述べています。 これは障害の重大な考え方の一つを明白にしましたが、大企業がアップデートをリリースする前にエンジニアリングプロセスの不備やテストが不十分であることを明白にしています。これが2024年に起こったということは恐れるべきことです。もっと重大なことが起きる可能性があるためです。航空会社や銀行だけではなく、病院内の深刻な医療危機やシステムに起きる可能性もあります。グレゴリー准教授でした。グランス博士によると、企業組織はソフトウェアに関して一社にのみ依存することが多いので、何かが起きた時にバックアップがないと話します。ソフトウェア製品が普及すればするほど何らかの欠陥が重大な結果をもたらす可能性が高くなると彼は話します。そこを考えると、ソフトウェアを選定するとき考慮することの一つに、どのソフトウェアを選ぶにしろ一番普及していて一番広く使われているものが将来において必ず一番良いというわけではないということです。多様性を持たせること、そして先ほど言ったように人による自動更新だけにして予防策を講じること、サードパーティーを信頼することなどです。グランス博士でした。システム業界全体で互換性があること、効率的に実行され、多数のスタッフがソフトウェアの操作方法を知っていること、これらのメリットが得られるため、大企業はクラウドストライクを喜んで使用していました。しかし金曜日19日に証明されたように、一つの不備が瞬く間に世界中で大きな障害をもたらしました。トム・ワシントンは、どんなに有名なプロバイダーでも一つのプロバイダーに依存するのは賢明ではないということに同意しています。基本的にシステムが非常に信頼性が高く機能していたために、私たちは誤った安心感に陥っていました。みんなが使っている大手サプライヤーだから購入すれば大丈夫だと思っていました。しかし、みんながそのサプライヤーから購入して問題が発生すると、みんなが問題を抱えることになります。ワシントンでした。企業はいつも危機に備えて代わりになるシステムを用意しておくべきだとしています。彼は備えておくことが鍵だと話します。人々がすべきことは、異なるソフトウェアを使用したバックアップシステムがあるかどうかを確認することです。中小企業の場合、レジやデスクトップコンピューターが動作しない場合に、スマートフォンでビジネスを実行できるかどうかと同じくらい簡単なことかもしれません。マニュアルで行わなければいけないかもしれません。ソフトウェアのバックアップはありますか？もし突然問題が発生したとき、別の方法で働くことができるようになっていますか？週末にスタッフの連絡先を把握していますか？すぐに職場に出向いて問題を解決できるように給料を十分支払っていますか？ワシントンでした。2023年、アメリカ連邦取引委員会は、クラウドコンピューティングに関わるビジネス慣行について、一般からの意見を募集しました。マイクロソフトは、競争が非常にダイナミックで熾烈を争うと主張しています。しかし、ライバル会社であるグーグルは、マイクロソフトのライセンス規制が、同社のものより他のクラウド製品を選択するのを難しくしていると主張しています。マーク・グレゴリーは、オーストラリア政府に対し、テクノロジー企業に対して最低限のパフォーマンス基準を実施するよう求めてきたと述べています。オーストラリアはテクノロジー、テレコミュニケーション、IT に関しては、まだ第三世界、発展途上の国です。私たちは第三世界の考え方から抜け出す必要があります。私たちの法制度は20世紀のままです。現代には合いません。政府は企業が国のために正しいことをするだろうと考えていますが、実際にはそうではないことが分かっています。グレゴリーでした。グランス博士は私たちに警告します。いえ、これは一個の独立した出来事ではないと思います。そして人々はそれに対してより上手に身を守ることができるようになると思います。しかし IT に関して、そしてサイバーセキュリティのインフラをどのように運用するかについて、もっと賢くなる必要があると思います。 グランス博士でした。 SBS ニュースのアラン・リーとビワクワンのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。